皆様おはようございます。2024年3月3日の主日礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに、心静め黙想しましょう。主を賛美いたしましょう。聖歌の409番です。ご無理でない方はお立ちください。どんな時にも私のもとに来なさいと招いてくださっている主を真心から褒めたたえましょう。礼拝のために司会者が祈ります。天のお父様、おはようございます。今年も早いもので3月になりました。日足が伸び、少しずつ暖かになり、梅の花が咲き、春の訪れを感じ始めています。四季の移り変わり、調和の取れた自然世界を創造された主を、その偉大さを覚え、そのあなたのお名前を褒めたたえます。目を転じると別の景色もあり、混沌として揺れ動く世界、戦争、犯罪、不公正、虐待、損なわれる安全、命、 あなたがこれらの中でどうぞ正義を行ってくださいますようにと祈ります。また空中の権威を持つ支配者が私たちの心と生活に及ぼしていた影響、名残、また私たちに押し寄せる苦難、困難などもあります。私たちの狭い視野、弱い視力では先を見通すことができません。しかしあなたはそれらの苦難でさえも私たちがあなた様のご栄光を拝し、あなた様の清さに預かるものとされるために用いてくださると聖書は語るというのです。それを信じて私たちは祈り続けたいと思います。今日はマナーデーです。第二礼拝では直接マナの子供たちの笑顔を見、賛美の声を聞くことができました。この礼拝ではビデオを通してそれを共有できます。私たちの教会の未来、地域、日本、世界の未来がそこにあります。あなたが私たちに見せてくださっている素晴らしい恵みに感謝いたします。今朝何の妨げもなく礼拝を捧げられる特権をありがとうございます。私たちが語られる御言葉に耳を傾け、礼と誠をもってあなたを礼拝し、聞くだけではなくぜひ御言葉に生かされる歩みへと進めるようどうぞお助けください。日本中また世界中で捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の私たちの礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。今日はマナデー礼拝ですね。第一礼拝ではマナの子どもたちが前に出てきて特別賛美をしてくださいました。で、第一礼拝と第三礼拝ではマナの子どもたちの、まあ、今回は特別プログラムですね。筑波山登山とか笠間焼の卒業制作とかの写真ですけれども、その写真をご覧いただきながら、録音したマナの子どもたちの歌声を聞いていただければと思います。ではご覧になってください。
Thank you. 最後に私たちはロバの子を賛美いたします。
ございます。ではここで、保護者会会長の劉めぐみさんから一言ご挨拶いただきたいと思います。お願いいたします。
皆様おはようございます。マナー維持園保護者会会長を務めさせていただいております劉めぐみです。いつもマナー維持園のためにさまざまな形でご支援いただきありがとうございます。昨年の6月には水害に見舞われ、マナー維持園だけではなく教会の施設全体が大きな被害を受けました。一時は休園を余儀なくされ、その当初は親子ともども不安な気持ちでいっぱいでした。しかしその時目の当たりにしたのは、先生や教会スタッフの方々、教会員の方々、保護者の方々が一丸となって復興に取り組む姿でした。近隣の方々からも温かいご支援やねぎらいの言葉をかけていただきました。保護者会から水害献金の呼びかけを行った際にも、在園児だけではなく多くの卒園したご家庭からも心を寄せていただきました。皆様のご協力に感謝いたします。マナー維持園では子どもたち一人一人を神様から委ねられたかけがえのない存在として、その個性を大切にした保育を行っています。御言葉を大切にし、折に触れ、あなたはあなたのままでいい、あなたは神様から愛されていると日々メッセージを受け取りながら成長できることは、子どもたちにとって何にも代え難い財産になるであろうと確信しています。私の夫もマナー維持園の卒園生であり、夫の強い勧めによって子どもたちのマナーへの入園を決心いたしました。そしていざ子どもたちを入園させてみると、夫だけではなく多くの卒園生が自分たちの子供をマナに送っていることに気づき驚きました。マナー維持園が世代を超えて多くの方々から愛されている証だと思います。これからも多くの卒園生たちが自分たちの子供を連れて集える場所でマナー維持園があり続けられるよう、引き続きお祈りとご支援をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それではここで、マナー維持園のための支援献金の時を持ちたいと思います。聖歌656番を賛美をしながら献金の時を持ちましょう。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。では賛美いたしましょう。
Oh,
では献金感謝の祈りを久山役員にしていただきます。
お祈りします。愛する天皇と様、皆を賛美いたします。マナイジェンの働きが祈りと支援によって支えられていることをありがとうございます。神様の大きな愛の中で園児一人一人が楽しく元気に園で過ごせましたことを感謝いたします。すべてにおいてあなたが園児と共におられ、マナイジェンに関わるすべての方を通して成長させてくださりありがとうございます。マナイジェンを必要とするご家庭が与えられますように、マナイジェンを求めるご家庭のために多くの働き手が与えられますようにお祈りいたします。今神様から与えられた恵みの中の一部をお捧げいたします。マナイジェンの働きのために用いてください。マナイジェンがあなたと共にあり、園児の生活が豊かなものとなりますように、マナイジェンの働きと関係するすべての方の健康が守られますようにお祈りいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。ではですね、今日は、去年の12月に洗礼をお受けになった井上雄志君の洗礼のお菓子を聞きたいと思います。では拍手を持って迎えましょうか。じゃあお願いします。
捉えてくださる神様、井上雄志。僕は長野県の自然豊かな場所で生まれ育ちました。有機農法や自給自足の生活をしている人たちと多く関わっていました。小3までホームスクールだったので自由な時間が多くありました。そのため自然の中で遊んだり一日中空想をしたりしていました。僕が4歳の時、父が交通事故で亡くなりました。2番目の兄はそのこともきっかけで心を病みました。2年後に一番上の兄が県外の寮生の高校に行きました。その時から徐々に2番目の兄の居場所となる学校を探して、母に連れられ学校探しが始まりました。そのことなどで私は自分が自分と乖離してしまうようなことがよくありました。小学4年生の時、茨城に引っ越してきて森の学園に通うようになりました。それから少しずつ自分らしさを獲得していったように思います。特に家族が大変な時、たくさんの神様の用意された出会いや奇跡を体験し、家族が何度も助けられました。また、母の信じている神様っていうのは本物なんだなとぼんやりと感じていたように思います。なので、辛いことはたくさんあったけど、神様は必ずいるんだと感じていました。いろいろと苦しいことがあり、中2の9月頃までは教会にはあまり行っていませんでした。一番上の兄に誘われたのと、MBC キャンプや春の OBC キャンプを通して教会に行くようになりました。また、友達がいたこと、多くの大人が僕と一緒に交わりを持ってくれたからこそ、教会に行き続けることができるようになりました。去年の夏の OBC キャンプに参加したとき、講師からデボーションガイドをもらいました。そのキャンプでコロナにかかりました。そのためウィークリーマンションの一室で1週間過ごすことになりました。その時に時間がたっぷりあったのでデボーションガイドでデボーションをしました。そのデボーションで御言葉がたくさん与えられて、本当に神様が私と共にいて私のことを分かってくれているんだと気づきました。それからしばらくして一人で祈っていた時、あなたを見放さない、あなたを手放さないという言葉が与えられました。その言葉が心から離れず、きっと神様の言葉なんだと思っています。 このことや与えられた御言葉がきっかけになり、洗礼を受けようと思いました。僕はこれからの人生を自分と理想の自分、自分と誰かというような比較や関係ではなく、自分と神様という関係に歩みたいと思わされました。最後に御言葉を読みます。ピリピ人への手紙3章7節から9節12節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。
一言祈り、有志君のためにお祈りさせてください。天の神様、あなたは天地万物のもとを据えられる前から有志君を練り、時にかなってこの地上に生まれさせてくださいました。そしてまた時にかなってあなたはイエス様、あなたは有志君に出会ってくださり、主イエス様を我が救い主として受け入れるたっとい機会をお与えくださいました。ここまでの彼の人生の道のりを豊かに守ってくださったことを感謝いたします。これから歩んでいく道のりもあなたとの関係の中に行きたいと今明かしてくださいましたから、その告白を豊かに受け止めてくださり、豊かにその告白に応えてくださいますように、これまで以上に豊かな祝福を持って有志君の人生を導いてください。感謝いたします。愛する救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは続けて、エペソ書から御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙4章12節から16節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章12節から16節の御言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙4章12節から。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。このエペソ書の著者である使徒パウロが開拓した教会に、コリント教会という教会がありました。で、このパウロが書いたコリント教会に宛てた手紙を見ていますと、 コリント教会のクリスチャンたちは主イエス様をとても熱心に信じていただけでなく、聖霊の働きが豊かに現れていた教会であったということがわかります。こんな賜物をいただいた人、あんな賜物をいただいた人と、羨ましい限りの多くの良い聖霊の賜物をいただいていた教会がコリント教会でした。ところが、せっかくの素晴らしい賜物をいただいていた人たちが幼稚でした。誰が上なのか、誰の方が優れているのか、誰の賜物の方が素晴らしいのか、誰の方が知っているのか、私の賜物の方が、私の方がレベルが上で、私の方が知っていて、私の霊性の方が優れていると言いながら、同じ心だったり同じ考えを持つことが できずに、仲間割れをしていました。でそのような状態を、あたかも目が手に向かってあなたなんかいらない、頭が足に向かってお前なんかいらないと言っているような、ありえないようなことですよと指摘をされるほどに、使徒パウロに心配をかけた教会でしたよね。先ほど読みましたこのエペソ書4章には、キリストの満ち満ちた御丈にまでという言葉と、私たちはもはや子供ではなく、私たちはもはや子供ではなく、つまり幼稚なままではなくという表現が出てきます。エペソの教会もコリント教会と同じようなことがあったように見て取れるんですね。幼い子供と成熟した大人、幼い子供と成熟した大人、未熟な幼稚な人と成熟した人について言及していますけれども、では何をもって幼稚未熟と言っているのか、何をもって幼稚未熟と言っているのか、私の方が上だ、私の方が優れているし、私の賜物の方が立派だし、私の方が合っているし、私の方が強い、私の方が整えられているし、霊的にも信仰的にも経験的にも長いし深いし上だという思いや考えが幼稚だということですね。新約聖書の半分を記録した使徒パウロでさえも、私はあなた方よりも優れているし、霊的にも深い境地にあるし、神により近い位置にあるなんていうことはただ一度も言ったことはありませんでした。むしろイエス・キリストのことを考えると、父なる神様のことを思うと申し訳なさばかりで、罪人の中の罪人であり、罪人の頭であり、使徒になんか値しない、取るに足りないものでしかなく、感謝以外口にすることはできませんと告白をしました。新旧約聖書に記録されているイスラエルの民たちのその姿をこう見ていますと、誤った先民意識を持っていたということが見て取れますけれども、私たち人間皆、大なり小なり誤った先民意識のようなものがあるように思います。日本人として、韓国人として、中国人として、アメリカ人としてという民族的優越意識のみならず、一個人として、またはクリスチャンとしても誤った先民意識のようなものを持ち合わせているような感じがしますね。天地万物をお作りになった神様は、おのおのにふさわしく賜物をお与えくださったのに、自分の賜物が全てであるかのように、それだけが優れているかのように誇る気持ちを持ち、そういう気持ちを持てた時には心が高ぶり、そういう気持ちを持てなかった時にはがっかりしたり怒ったり、人を見下げたり、人が持っている賜物や才能を見下げて自分よりも劣っていると見なすような幼稚さが私たちにはいつもあるように思いますね。 でもそれが幼稚さだとは気づいていない、でもそれが幼稚さだとは気づいておらず、逆に優れているところだと、私の持つ鋭いところだと思ってしまう幼稚さがあります。教会にはこう多様な職分がありますね。役割の違いや奉仕や立場があります。私は牧会スタッフですけれども、牧会スタッフだったり長老だったり役員だったり、食事当番、掃除当番、礼拝奉仕、各4事業所の職員、各クラスのリーダーや奉仕者などなど、他にもたくさんありますけれども、それらすべてが神から与えられた賜物であって、神の教会、キリストの体を立て上げるために与えられた役割でありますよね。そしてそれは神様の豊かさを表すものですよね。これらすべては役割の違いでしかありませんけれども、ともすると私たちは誰がもっと苦労しているのか、誰が上なのか、誰が偉いのか、誰がもっと重要な立場で重要なことをしているのか、私がしていることの方が大変で重要なことだから、そのことについてもっと皆が注目し関心を寄せ協力してくれるのは当然のことで、そうではないとへそを曲げてしまったり怒ったり、また見下したり批判してしまったりするようなことがあるように思います。そしていつの間にか神が主である教会ではなく、神が主である教会ではなく、人が、人間が主人のような教会になってしまうことがありますね。教会書を見ていますと、そのことをこう何度も何度も繰り返してきたという事実がありますし、今私たちの教会もそうかもしれないですね。例えば私は教会の牧師ですけれども、教会の牧師、聖職者とも言われますね。神の言葉であるこの聖書の言葉を語り教え述べ伝える役割を担っていますので、そういう意味では重要な役割を担っていると言えるでしょう。もちろんこれは牧師が重要だということではなくて、この神の言葉が重要であるがためのことですよね。でそんな尊い神の言葉を取り扱う牧師が尊ばれることは、まあそれなりに妥当なことかもしれませんが、こう行き過ぎた尊び、または過分な尊びは聖書の教えに反するだけでなく、聖書の教えるキリスト教精神に反することになってしまいますよね。また牧師に対して平信徒と、信徒のことを平信徒と言ったりすることもありますけれども、この平信徒という表現も決して正しい表現ではないなと思うんですね。もし平信徒がいるならば、高信徒がいて低信徒がいるんでしょうか。社長信徒がいて部長信徒がいて平信徒がいるんでしょうか。違いますね。その平信徒という言葉自体がこう階級的な意味合いを込めた表現だと思うんです。人は罪ゆえに劣等感を抱くものとなってしまいましたので、ことあるごとに階級や階層やレベルをつけたがるようになってしまいましたけれども、神様の前にあって、また主イエス様の前にあっては、皆が平等で皆が同じですね。牧師も信徒も皆主イエス様を信じるならば平等に神の子であり、同じくイエス・キリストを信じる信徒であり、任せられている、または与えられている 役割や賜物が違うだけであり、皆同じですね。もし牧師だけが尊ばれ、長老役員だけが尊ばれ、奉仕や仕事をたくさんしている人だけが尊ばれ、たくさんの献金をしている人だけが尊ばれるならば、それはもう教会とは言えなくなるかもしれない。聖書の教えるキリスト教精神に反することになってしまうと思うんです。よく引用する聖書箇所ですけれども、第一ペテロの2章9節にこういう言葉がありますね。第一ペテロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、 神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。とありますけれども、ここに今出ている御言葉2行目に王である祭司という表現が出てきますね。王である祭司、王である祭司というのは聖職者のことですよね。でもここで決して牧師や長老や役員が王である祭司なんてことは一言も言っていません。あなた方は王である祭司、あなた方が告げ知らせると言っています。つまりイエス・キリストを信じるキリスト者、そのすべてが王である祭司であり、王である祭司としてイエス・キリストのことを述べ伝える聖職者であって、主のしもべであるわけですね。私たち一人一人は階級や地位やレベルが違うのではなくて、主から任せられている役割だったり賜物が違うだけの同じく王である祭司であります。教会のみならず、この社会に生きるキリスト者として、ある人は商売をし、ある人は芸術をし、ある人は子供たちを教え、ある人たちは家事をし、ある人たちは有資格として働き、またある人たちは教育館でこう学んでいますけれども、主イエスキリストのうちにあっては、それらに階級とか地位とかレベルとかステータスの違いなんかないですね。世の中はそこにステータスをつけたがろうとしますけれども、イエス様のうちにあったらそんなものないですね。ただあるのは役割の違いだけであって、それらすべてが主のうちにあれば、その置かれた場において神の国を鳴らせ、キリストの体を立て上げるために立て上げるだけに、ことに、つながるだけですね。私が大学3年生の頃、進学校に行くことを反対されましたので、少しこう就職活動をしたことがありましたけれども、クリスチャンになる前の私は、あれもしたいしこれもしたいし、ああいう職業、こういう職業について、ああいうステータスを得たいというこだわりのようなものがあったんですけれども、クリスチャンにこうなってからはどんな職業でも構わないと思うように変わっていました。びっくりしました、自分でも。どこに行ってもその置かれた場でイエス様を語り、クリスチャンとして生き、真理があることを、私たちみんな尊い存在であって、神に愛されている存在なんだということを醸し出しながら生きられればいいやと思うようになっていたことに、こう自分でもびっくりしたことを今でも覚えています。友達にお前そんなんでいいのかって言われましたけれども、そんなんでいいと思えちゃったんですね。もし商売をしている人がイエスを信じる心を持って、イエス様を信じる人らしく商売するならば、この世の中に、その経済活動に、その証券に、神の義が、神の国がなっていかないでしょうか。もし音楽をする人が、芸術をする人が、文学をする人が、家事をする人が、料理をする人が、研究をする人が、キリストの心を持ってそれを行うならば、文化や文明や家庭に影響を及ぼし、美しい世界となっていかないでしょうか。もし教え学ぶ人が、キリストのことを思いながら教え学ぶならば、人を愛し愛されることを最も大事にするようにはならないでしょうか。神様は各々が各々の役割を担っていくための賜物、才能を与えてくださいました。ある人には芸術、ある人には体育、ある人には商売、ある人には教育、ある人には料理、ある人には介護、またある人には何でしょうか。人の数だけ与えられている賜物がありますね。そしてその全ての賜物は一切の優劣がありません。人はそこに優劣をつけたがりますけれども、一切の優劣がないですね。神にあっては皆平等ですね。 すべての賜物や才能は皆平等であって、一様に必要なものであって、素晴らしいものですね。一見とっつきにくいものだとしても、そこから忍耐を学び、寛容を学び、待つことを学び、許すことを学び、愛することを学んでいきます。つまりは主イエスにあって、神にあって、すべての人間、その存在そのものが賜物だということです。人の存在そのものが神よりの賜物であるということを知り、認識し、それを生き方に表せることこそが、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するということではないでしょうか。そしてそれこそが聖書の言う幼稚さからの脱却ですね。なんとこの世の中、幼稚さに満ち溢れていることか分かりません。その幼稚さのゆえの争いや競争や傷つき合いで溢れていることか分からないですね。青信号に変わったからどっちの車が先に行こうかみたいな競争は、まあ可愛いもんかもしれないですけれども、国同士の競争は大変なことになりますね。私に与えられた賜物ゆえに、私が人の助けとなり、また人が私の助けとなり、互いに助け合いながら神の国がなり、キリストの体が立て上げられていく。主のうちにあって、すべての賜物は違うけれども、主にあって皆同じ人間であり、人に優劣なんかない。賜物に優劣なんかないという認識を持てる人こそが、もはや子供ではなく一人の成熟した大人、キリストの満ち満ちた御丈にまで達した人だということでしょう。高いも低いもない、偉いも偉いも偉くないもない、立派も立派でないもない。人を見下ろさず、傲慢になることもなく、人の存在や賜物やその背景において老若機嫌なく、私だけが重要なのでもなく、私だけが正しいのでもなく、私の感覚だけが優れているのでもなく、主にあってすべての人は平等であって、すべての人が尊ばれるに値する存在であるという考え、認識、生き方が、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するということではないでしょうか。もちろん私たちは罪人ですね。罪人という面でみんな同じですね。ただこのキリストの満ち満ちた御丈にまで達するということ、これがどれだけ難しいことか、そういう幼稚さを持たないということがどれだけ難しいことか、どれくらい難しいかと言いますと、イエス様に3年間も従って生きながら、そして一緒に食事をし、一緒に寝て、一緒に生活をした弟子たちでさえも、誰が一番偉いのかと論じ合いながら、イエス様に心配させたほどでした。マルコの福音書の9章に行ってみますね。マルコの福音書9章33節からですね。マルコの福音書9章33節から。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。ルカの福音書を見てみますね。ルカの福音書22章24節からですね。ルカの福音書22章24節から。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。 上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのです。主イエス様に従う者は、先ほどのペテロの手紙にもありましたけれども、主イエス様に従う者は王権が委ねられているとイエス様はおっしゃいますけれども、この王権はこの世の中の王権とは違いますね。違うとおっしゃってますね。偉さを競う王権ではなく、後になり仕えていく王権です。これをアップサイダウンキングダムと言ったりすることがありますね。アップサイダウンキングダム、ひっくり返った王権ですね。ひっくり返った王権、ひっくり返った王国、これがイエス様のおっしゃる王権ですね。誰が一番偉いのかと論じ合うことが幼稚なことだとは気づかずに、むしろ自分たちが優れているからゆえに、または鋭いからゆえに偉さについて論じ合えるのだと思っていた幼稚な弟子たちに、イエス様は人を尊ぶことを教えてくださいました。偉さについて論じ合えるというのは特別な人たちだからできるんだと弟子たちは考えていました。その幼稚さに気づかないんですね。でそんな弟子たちにイエス様は人を尊ぶことを教えてくださいました。キリストのうちにあって一人の大人として成熟し、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するということは、人を尊び、どんな人をも尊び、人格的に接したいと思い、人よりも自分を低くすることができ、人を自分よりも優れたものと思え、主のうちにあって与えられた賜物や才能は違えど、すべての賜物や才能は平等であるという考えを持って、互いに尊重し合い、愛し、平和の絆で結ばれて一つとなって互いに協力して生きていくということでしょう。そしてこれを生きようとすることが幼稚さを脱却することですよね。キリストの御丈にまで達することをその命の目的としている、それが成熟した大人だと聖書は教えてくれます。私たちにもイエス様と同じような幼稚さがありますよね。だから祈るんです。だから祈りましょう。神様、私の中にあるこの未熟な幼い子供のような幼稚さを捨てさせてください。私が偉い、私が上だ、私の方ができる、私が合っている、私の方が大切だ、私が正しい、そういうところに欲望を抱くのではなく、すべての人は主にあって一つであり、ユダヤ人もギリシャ人もローマ人もなく、日本人も韓国人も中国人もアメリカ人もイラン人もインドネシア人もなく、知恵あるものも知恵のないものもなく、富んでいるものも貧しいものもなく、すべての人は主にあって平等であって、同じであり、一つであるという考えに至って、神様が喜ばれるキリストの体を立て上げていく私たち一人一人、私とならせてくださいと祈りませんか。祈りますよ。祈れますよね。エペソ書4章の冒頭部分で、聖霊にあって一つでありなさいと説いていますけれども、私たちには上も下もありません。 上も下もあるという幼稚さから脱却して、共にキリストの満ち満ちた御丈にまで成熟する心を持つならば、パウロの言う平和の絆で結ばれて、愛のうちにその体全体が立て上げられていくことでしょう。 そしてそれを成し遂げなさいと神様は一貫して私たちに語り続けてくださいます。でエペソ書もそれを一貫して私たちに語り続けてくれますね。私の賜物が誰かの助けとなり、誰かの賜物が私の助けとなり、キリストの体が立て上げられていって神の国がなり、聖霊の有機体、愛の有機体となることを祈りたいと思うんです。私たちの置かれた教会で、学校で、職場で、家庭で、私たちの生きるすべてのその領域において神の国と神の義がなることを願わずにはいられません。お祈りいたします。天の神様、私たちはあなたから離れて罪人となりました。そして互いが互いに競争し合い、比較し合い、傷つけ合い、誰が上で誰が下なのかをずっと測り続けてきました。そんな姿をあなたは憐れんでくださり、かわいそうに思ってくださり、主イエス様を送ってくださって、主イエスの中にある一つであることを教えてくださいました。教えてくださったのみならず、それをあなた方の人生に、命に体現しなさいと、私たちのことを諦めることなく期待して今も語り続けてくださっております。どうか私たちが上か下かを競う幼稚さから脱却をして、キリストの御丈にまで達する成熟した神の人となっていくことができますように、どうかお導きください。そして私たちの力で私たちのうちにあるこの幼稚さを捨て去ることができないですから、あなたが力をお与えくださって、あなたの御手によってその幼稚さを捨てさせてくださいますようにお願いいたします。なおも私たちは葛藤しますから、どうかその葛藤に共にいてください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌332番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、では2024年のテーマソングを共に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。こうして私たちはもはや子供ではなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。